猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第330回始まります。
はい、始まります。はい、
よろしくお願いします。雨です。ちょっと今マイカースタジオで収録してるんですが、はい、さっきから急にやっぱちょっと雨が、はい、昼間晴れてたんですけどね、急に雨が降ってきて。
ああ、そうなんですね。
はい、ちょっと今雨が、
昨日雨降ってたやつがじゃあゆっくりそっち行ったのかな。
そう、多分そうだと思います。はい、
うんうん、こっちは晴れてます。
昨日はね、逆にピーカンバレで天気良かったんですけどね。
ああ、そうだったんですね。はい、まさしく、
そんな感じ。そういう感じで、そうですね。西から天気がね、だんだん移ってくるんで、ちょうど今
そうです、
ね、来てるのかなという感じなんですが、
はい。
いやー、朝晩寒くなりましたね。
寒くなりましたね。急激に。
急に来ましたね。
はい。いつもこのぐらいの時間、まだ、あ、時間じゃない、このぐらいの時期もうちょっと暖かい気がしたんだけど、うん、逆なんですよね、うんうんうん、普段はなんかもうちょっと寒いってテレビでは言ってるんですけど、なんか体感ではもうちょっと暖かかったイメージがあるんですけど、うん、どんな感じですか。
でも暦の上では立冬でしたっけ、過ぎましたから ね、もう冬っちゃ冬ですよね。
そうですよね、うん、もうい
やー、早いな。早いですよね、本当にね。はい。
早いです。
なんかまあでも、確かに体感で言うと、去年もうちょっと暖かかったかなっていう気はしますけどね。
まあ、そうですね。なんか急激に本当寒くなった感じで。
こっちの方もまだ全然紅葉は進んでなくて。
ね、そうですよね。
紅葉は11月の下旬かなって言われてますね、本格的に。
ああ、そうなんだ。
うん、はい、まあ、そんな感じで。
うんうん、そうですね。
はい。本編に行ってみましょうか。
はい。
猫のしっぽ。
CM とか恥ずかしくないですかね。一応言っときましょうかね。京都からポッドキャストを配信しております。1103と書きまして、人さんと言います。こんにちは。ウィークで大体配信しております。カレンダーの赤い日とボンクレ正月ゴールデンウィークぐらいはちょっとお休みしたりしておりますけれども、自分の身の回りで起こったこととか、アップル系で自分の感じたこととか、なんだかんだそんなことを話しておりますので、またお時間よろしければお聞きください。
基本ビール園工場、その下のところは、
はい、
あの1回行くと3ヶ月間ぐらい工場見学ができないんですよ。
ああ
。うん、多分お酒を。
まあ、そりゃそうだよね。
と、うん、の、なんだろう、なんて、無料で飲みに行くみたいな、うん、そう、人がいっぱい増えないようにだと思うけど、うん、そう、なので、3ヶ月間、あの、その、札幌ビールは3ヶ月間、はい、だからしばらく行けないんですよ。はいはい、だけど、恵比寿ビールは今回行ってないから。
行ってないから、じゃあ次、そうそうそう、別に3ヶ月待たなくても行けるわけです、
ね。そう、行けるっていう。
なるほど。
そういうのを取っといた方がいいかなと思って、うん。っていうので取っといたっていうのもあるんですよね。
はいはいはい。
いや、なんか、ビールも結構その、なんだっけな、恵比寿は、恵比寿、はい、エビスビールはなんかドイツのホップを使っていて、
はい、
アロマホップっていうのを使ってるんですって。
あ、そうですね、はい、
そうで、なんかそう匂いで香りが豊かなやつで、うんうん、一応イメージはそのドイツビールをイメージして作っているビールだから、
うんうんうん、
ちゃんと仕入れもドイツからやって飲んでると、うん、
なるほど。
そうで、普通に札幌ビールはなんか寒い地域でできた、
うん、
ホップ自体が寒い地域でしかできないらしくて、
うんうんう
んうん、まあその寒い地域から作って、
はい、
でも、ま、一応なんか生ものというか植物だから、災害とかで取れない時もあるじゃないですか、
うんうんうん、
だから必ずここっていうのは決めてなくて、
はいはい、
いろいろなところから持ってきて、それを合わせて、うん、いつも通りの味になるように調合して、
うん、
っていう風に作っているらしいですよ。
なるほど。
ホップを、はい、そういうのをふむふむ言って聞いてきました。
勉強になりますね。
ねですね、はい、あとやっぱりなんか夏はすごいビールが売れるから、
はい、
工場も24時間体制でフル稼働で回ってるんですって、
はい、
なんだけどだんだん今寒くなってきたじゃないですか、
はいはいはい、
だからビールの消費量が減ってるから、
はい、
今は半日というか、まあ、普通の1日、
うん、
夜は回さない状態で、
うんうんうんうん、
工場が稼働しているっていうのも言ってました、う
ん
う
ん、なるほど、はいはい、
はい、いやもうそんな感じでもう工場見学をすごい堪能してきたわけですよ、
はい、行ってみたいな工場見学
そうでも、
はい、
千葉の方にもあるらしいので、
そうですね、そうですね、札幌とかその、うん、大分だけじゃなくて千葉にもあるんですよね。
はい、
札幌ビールの工場っていうか、まあ、工場見学ができる工場ことで、
そうそうそう、
うん、
多分行かれると楽しいですよ。
関東で一番近いのはその千葉かなっていう感じですね。
そうですね、うん、あと静岡と、
そうですね、静岡か、
仙台って言ってたけど、
そうそうそう、うん、仙台と
言ってましたね、
うん、
ね、まあ私はもう北海道人なんで、うん、できれば札幌ビールに行っていただきたいなっていう気持ちはありますけど、うん、でも皆さんね結構うん、私の周りはドライ好きが多いんですよね、うん、なんか喉のキリッとした喉越しがいいっていうので、スーパードライ、ね、はい、うん、なのでね、なんか皆さんそちらに行かれる方も多いみたいですけど、うん、やっぱりどこも調べたらだいたい工場内でビール園みたいのをやっていて、
うん、
大体ジンギスカン食べれるみたいですね、焼肉っていうより
なるほど、
うん、どこのビール園も、
うん、
なのでジンギスカン食べたことない方もおすすめです
そうか、ジンギスカン、でもなんでジンギスカンなんでしょうね。バーベキューとかでも、
ね、
焼肉とかバーベキューでも良さそうな気はするけどね。
するけどね、
うん、ビールだからって、
いやー、やっぱりちょっと香りの強い肉を食べて流し込むのがいいんじゃないですか、うんうん、
なるほど、
うん、
いやまあその札幌ビールで、その札幌でビール園だったら確かにジンギスカンってすごい納得するんだけどね、
うん、うん、
他の地区でのビール園でジンギスカンってあんまりなんかピンとこないような気が逆にするんですがね、
うん、ねえ、うん、そうそうそう、うん、けどやっぱりなんかどこのビール園も、はい、うん、全部書いてるのはジンギスカンって書いてますね、大体、うん、たまにバーベキューとかも書いてるけど、
まあそうだよね、まあバーベキューかジンギスカンかどっちかでしょうね、うん、ビールに一番、
そうですよね、
まあ、あとはソーセージとかね合うんで、
ああそうですね、ソーセージとかですね、
そうか、あと那須工場栃木にもありますね、札幌ビールのビール
園。ああ、うん、そうなんだ、
うん、今一覧を見てますけど仙台まあ北海道はもちろん北海道で、北から行くと北海道、仙台、あと那須、
はい、
栃木県の那須ですね、
はい、
あと千葉か静岡、うん、それから九州の飛騨工場と、 ただ見学できるのは、
うん、
でですね、北海道と、
うん、
千葉と那須と飛騨工場。
あ、静岡はできないんだ。
静岡はここはなんか見学とかそういうビール屋はないですね。
ああ、そうなんです
か、ね。単純に普通のビール工場なんですね、静岡はね。ビール屋になるのは千葉とか那須とか飛騨と、あと札幌、
うん
うん、仙台。ということですね。
いや、いいな、私もビール園で飲みたいな、
うんうん、今度あれじゃないですか、車じゃなくてバスとか、
ね、いやーねー、うーん、いや
行けば飲めますよ、運転しなければ
泊まりですね、じゃあ。
あ、だから泊まりで行くしかないですね、そうするとね。
泊まりで行くしかないですね、うん、なんか海外からも結構そのビール原工場に、
うん、
あの来られる方多いらしくて、日田、うんうん、のところは日田駅の近くになんかホテルとかがあって、うん、そこに宿泊される方が多くて、そこからタクシーで、うん、何分ですかね、なんか10分のか15分ぐらいで行けるらしくて、うんうん、なんかお二人で飲まれたい方は大体そこに泊まれる方が多いですねみたいな話もしてました。うん、どうせなら泊まりかな、じゃあ、うん、
次回はじゃあ、ね、ぜひ泊まりで
ですね、うん、なんかそれまた豪勢ですね、ビール園ごときでそんな泊まるって。
まあビール園だけじゃなくて他にもなんかあるんじゃないですか。で何もないの。
いや、まあ、いや、うん、結構ね距離が離れてるんですよね。あ、
そういうこと、う
ん、はい、なので
そうか、
そう、ビール園行っちゃってたら、
うん、もうそれで終わりになっちゃう。
うん、それで終わりになっちゃいますね、うん、きっと。まあでもまあ、うん、今度行ってみます。うん、食べ飲み放題。
食べ飲み放題。
今度痩せたら食べ飲み放題。自分へのご褒美に行ってきます。う
ん、ですね。いや、そういう感じですか。
はい、
ビール園か、以前は恵比寿にもビール工場、まあ今恵比寿ガーデンプレイスとか、
はいはいはい、
その辺に変わったんでビール工場自体はなくなって、恵比寿の駅、昔は駅の近くにやっぱりそういうビール園じゃないけど、そういうなんか結構飲めるレストランみたいな、でっかいレストランみたいな、
そこそこ、
うん、札幌のそういうジェンギスカン食べられるような、なんかでっかい感じの、
うん、
うん、レストランがあったんですけどね。
へえ。
ただその恵比寿の工場がなくなって、うん、まあ恵比寿ガーデンプレスっていうか、うん、ああいうちょっとシャレオツなビジネス街とマンションに変わってしまったんで、はいはいはい、一応なんか、うん、記念館みたいなのがあったりとか、恵比寿の、まあ、ビールが飲めるようなちっこいあれはあるんですけどね。
まあ、まだ残ってるんですか。
まあ、残ってるんですけど、そういうビール園みたいなレストランみたいなのはもうちょっとなくな、恵比寿にはなくなっちゃったんで。
ああ、そうなんですね、うん。
まあ、そうするとやっぱり千葉かなっていう感じですね、最寄りは。
ああ、うん、そうですね。そっか、千葉だったらじゃあやっぱり電車で行かれてって感じですかね。
まあそうだね、うん、もうビール飲む目的で行くわけだから半分は。
そうですよね、うん、でもなんか東京とか神奈川らへんからツアーとかありそうですよね、バスツアーみたいな、ね、
きっとあるんだろうね、バスツアーみたいなのがね、
うん、そういうのだったら楽そう、すごい、うん、
いや確かにね、車で行っちゃうと運転手が飲めないからね。
そうなんですよね、やっぱり食べるときに飲みたくなりますもんね。
そうなんですよ。なのでぜひ、うん、 ですね、そういうビール園行くときは、まあ、ツアーというか、はい、バスとかそういう、ね、車以外のあれで行きたいなと。
うんうんうん。
いう感じですかね。
ですね。う
ん、ああ、千葉のビール園も結構離れてるな。船橋、南船橋からちょっと。
ああ、行く感じなんだ。
いう感じですね。
ああ、ちょっと離れてますね。
ちょいっと離れてますな。まあ確かに五条だからね。
まあまあそうですね。
そりゃそうだろうねって思うんだけど。
横浜から東京で一回乗り換えてとか ね。
南船橋だとそうだな。うん。なるほど。うん、まあでも、行けない距離じゃないな。船橋だったら。
いやいや、全然行けない距離じゃないですよ。うちのとこなんてめちゃくちゃ2時間ぐらいかけて行きましたからね。うん、全然行けますよ、東京から千葉なんて。
浦安もちょっと先だから、まあディズニーランドがちょっと先
って
感じですね。
うんうんうん、あのぐらいですもんね、うん。
まあ行けない距離じゃないですね。なるほど。うん、
行ってきてください。報告は楽しみにしてます。
ちょっとね、行ってみたいな。そのうちちょっと計画して行ってみましょうかね。
そうですね、行ってらっしゃい、
はい、はい、ということで、今週の本編はビールへの話でした。
はい、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。11月4日、フリーダムチンパンジーの佐藤さんからですね、古来からの方法で漬けられた本気の奈良漬け、キュウリとスイカ、ワインと合うかな、メルシャンビストロ、かっこ庶民の味方ということで、猫のしっぽ、スウェット、バレラジバイン部のハッシュタグでツイートしていただきましたが、はい、ツイッターの写真を上げていただいてますけれども、うん。これは、なんか本当に昔ながらの、あれですね、漬物っていう感じ、ザ漬物という感じですよね。うん。やっぱり漬物はね、日本酒とかもちろん合うんですけど、白ワインも合いますよね。私も、たまに、漬物と白ワインみたいな組み合わせで飲むときもありますよ。はい。逆にね、漬物は赤ワインには全く合いません。これはね、なんか味がね、おかしくなっちゃうんで、やっぱり、日本酒とか白ワインの方で、合わせて飲むという、飲むというか食べるというのがいいのかな。でも本当にすごい色ですね。で、この古来の漬物って。うん。はい。ということで、次は11月5日、ケンチさんから、今夜でなくお昼からヤムチャでビール、台北101にあるお店、保存期間18日間だけらしい、めっちゃ美味しい。ということで、ケンチさんもしかして台湾に行かれてるということなんですかね。うん。台湾ビールですね。はい。オンリー18 days っていう思いっきり書いてありますけど、ドラフトビールなんで、まあ、ヤブ茶なんかにはすごく合いそうな感じですね。はい。ありがとうございます。なるほど。羨ましい。美味しそうですね。ヤブ茶。なんか、ね、シューマイ、のような感じのが、ちょっとおつまみで見えてますが、はい、ありがとうございます。はい、そして11月6日、白くまさんが、酒の神、ということで、インスタグラムに写真をいただいてますけれども、これは、この後ちょっと私の方も同じようにツイートしてますが、新橋でちょっとね、リスナーの白くまさんと、たまたまタイミングがあって、ちょっと都内の出張があって、一緒に飲みませんかというお誘いをしてですね、新橋に飲みに行ったんですが、はい。
金華サバと生ハム、アボカドタルタルというおつまみのを続けてあげていただいてますけど、これね、美味しかったですね。はい。で、実は、このおつまみももちろん美味しいんですけれども、この後、私が続けてツイートしてますけれども、新橋の某の宮さんで、リスナーのシルコマさんとということで、日本酒を飲みましたね、この時はね。地酒を飲みましたね。富山の銀杏1号、それから三重のジコン。これがね、美味しかったですね。はい。あては三種の、三陸の生牡蠣と。いうことで、実はこの生牡蠣がね、三陸の生牡蠣を以前このお店行ったことがあって、去年かな、ちょうど1年ぐらい前だったかな。で、非常に安くて美味しかったので、もう生牡蠣といえばもうこのお店と決めて行きましたけどね。新橋からちょっと5、6分歩くぐらいですかね。少し離れてますけどね、駅からはね。はい。ということで、お酒も生牡蠣もうますぐというふうにコメントしてますが、いやー、めちゃくちゃ美味しかったです。はい。1人3個までで1個110円で生牡蠣が食べられるという。3個食べて330円ですからね。めちゃくちゃ安いですよね。普通だったらね、1個300円ぐらいしますからね。普通の店の1個分で3個の生牡蠣が食べられるという感じでしたけど、まあその代わり日本酒がね、クイクイ、この他にもそれぞれね、いろいろ頼んだんで、結構日本酒クイクイ飲みましたね。はい、久しぶりに美味しいお酒が飲めました。はい、はい、ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。もういつものようにツイッターのハッシュタグ猫のしっぽと、アットマークキャッツテルポッドキャスト公式のアカウントの方にいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。11月5日、イクラムさんから、329回、ビールへの話の前半の回を聞いていただいて、お酒はビールが一番好きです。地元で美味しいビール飲ませてくれるドイツ村がなくなってからあまりの飲まなくなっちゃいました、というふうにいただきました。あら、ドイツ村がなくなっちゃったんですか？群馬の。なんと。いやー、どこだったっけな、千葉のドイツ村に行った時にも結構飲みましたけどね。やっぱりビール美味しいですよね。はい。いくらもさんはビールが一番好きということでしたね。はい。そして、先週もいただきましたが、あやなさんから、ビール飲めない人も楽しめそうでいいですね、と。ちゃんとプロフィールも確認してご紹介くださってありがとうございます。ペコリ。ウサギと猫でペットみたいだったなというのは、うちは飼ってないけど、一般のペットみたいだったなと思いましたです、というふうにいただきましたね。なんとなくそんな気はしてたんですけどね。はい。はい。まあそうですね。これ後で出てくる、ニセハナウサギさんが配信されている、ウサギの耳というポッドキャストと、私どもの猫の尻尾ということで、もう両方ともペットみたいな、確かに名前の番組が続いたということだったんですよね。はい。ありがとうございます。はい。そして、そのまさに、偽花うさぎさん。これ、猫の耳、あ、猫の耳じゃない、うさぎの耳という、ポッドキャストを配信されて、今もう、第3回目かな、第4、3回目とおまけ回を、まで、配信されてますけれども、ニセハナウサギさんの、から、最新回から聞きました。アートワーク可愛いですね。ビールのイベント一時期から結構増えましたよね。そして、いろんな種類のビールを見るようになって、家飲みも楽しくなりましたよね。そういえば、琉球ハイボールをお土産でいただいたことがあります。というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。はい、私もね、早速、 うさぎの耳を第1回から拝聴しましてですね、割と1回あたり14、15分ぐらいで、短くてね、非常に聞きやすくて、また、ニサハナウサギさんもね、素敵な声で、聞きやすいポッドキャストだなと思いました。私のようなね、酒好きにはね、たまらないようなお酒のカクテルのね、話題とかも、喋っておられますけれども、まあ、聞きかじった話とか、小耳に挟んだ話を、まあ、本編というかね、そういうところで話しておられて、まあ、それはその話題の方も面白くて、とっても聞きやすい、面白い番組だな、というふうに思ってます。はい、ありがとうございます。はい、そして、あやほう一部で姉ちゃんはサラエボさんから、今まで聞いたポッドキャストということで、たくさんのポッドキャストの中で、猫の尻尾のハッシュタグを入れていただいてますが、ワンライフポッドキャスト、墓場のラジオ、浜辺のラジオ、芸的ニュースラジオ、コメントで激しく下と、あ、珍しく下か。それから、ミンアノブということで、ミヤさん、ニヤニヤ、笑い。ナンアノブですね。それから、ナンアの曲。ということで、あや広報さん、お元気そうと。それから、しごやめ、シャープ、ブックメン。それから、シャープ猫の尻尾、いつもありがとうございます。それから、シャープ朝会は続くということで、猫の尻尾のハッシュタグだけ、ちょっと引っかかりましたけれども、いただきました。ありがとうございます。はい。いつもね、たくさん聞いておられますよね。アイフォン姉さん。はい。そして、ありがとうございます。そして、ケンチさんが329回、ビールの話前半拝聴、猫さん、無理な気を、大事にしてください、ということで、結構ね、咳ごほごほだったので、ご心配おかけしてますけど、なかなかね、猫好きさん風邪が治らないようで、体調をね、早く回復されればな、と私も思っています。はい、そして11月6日、アポロさんから11月1日から6日に拝聴したポッドキャストということで、これもたくさん、ハッシュタグを入れていただいた中に猫の尻尾入れていただいてますが、個別に感想を送らなくてすみません。毎回楽しみに聞いてます。ということで、ハッシュタグ、そんなことない一生、空海333回、猫の尻尾329回、ラジオサ220回、もちょのゲーム大好き、デラ DX11 回、それから、もちょ的脳筋雑談152回、そこはに607回と。たくさんやっぱり聞いておられますね。すごいですね。はい。ありがとうございます。はい。そして、11月9日、ウーさんから、一応ツイッターにも上げとこうということで、ツイッターに写真を上げていただいてますが、これね、なんか号外のような新聞の記事、写真を上げていただいてますけれども、これなんかあれですかね。ゲームかなんかですかね。ゴーロケット団、榊と、幹部、ボス榊と幹部3人潜伏、サスポーということで、日本も標的、世界選挙始まった R の進行っていうことで、なんかこれ漫画ですけど、全国のトレーナー、ゲームかなんかですかね、これね。はい。何かそういうような、サスポーの特別記事みたいなのを写真で上げていただいてますけど、すいません、ちょっとこう。全く私これ疎いので何が何だかわかんないですけど、これ、ポケモンかなんかですかね、なんかのゲームですかね。はい。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。
はい。
はい。今日は、11月11日、ポッキーの日ですね。1111。
あー、今日なんだ。で、よし、ポッキー買いに行こう。
はい。
ん？ん？ん？
なんか、韓国、 じゃない、中国では独身の日でしたっけ、1111っていうの。
あ、知らないです。そうなんですね。
うん、それですごくあの通信販あ通信販売だかなんとかがすごく盛り上がる。
へえ。
それにかこつけて、
はい、
ディスカウントするんでみんなが一斉に買いに行くみたいな。
あ、そうなんだ。
うん、らしいですよ、確か。
うーん、
日本じゃポッキーの日ですよね、1111って。
そうですね、
11月11日って
ポッキーの日以外、
うんうん、
なんか中学校の時に、うん、その誕生日の人がいたから、うん、いや1111ってすごいなっていう印象が強すぎて、うん、その人の誕生日未だに覚えてるけど、
ゾロ目ゾロ目だしね、覚えやすいよね
覚えやすいですよね、うん、それ以外何の日か全然知らなかったですね、
はい、いやいや、まあそんな感じで、なんか、はい、一部ではまあ何でもまあね、記念日何でも
うんうんうん
ね、作っちゃうっていうのはありなんでしょうけど、
うん、
まあ、全然そんなのはね、
うん、
気にしてなかったんですけど、なんかたまたまニュースでそういうの言ってて、はーとかって思ったりしたんですけど、
そう、なんか中国でその年に1回なんかすごいネットがもう、う
ん、ネットが盛り上がる日ってなんか、ね、
盛り上がる日があるっていうのは、うん、なんかテレビで情報は知ってはいたんですけど、うん、その11月11日だっていうのは、はいはい、
確かそうじゃなかったかな。
うん、あれですよね、もうなんか運送会社が大変になるって、
すごい。まあまあまあ、まあ、そうですよ、そうでしょうね、はい、うん、なんかまあ結局は商売絡み のあれじゃないですか、話になってる
んですよね。そうですよね、うんうんうん、
もう全部なんかそういう記念日っていうか、そういうのはね、うん、そのバレンタインでもそうだし、何でもそうだし、もうとにかく、ね、
うん、
商売に引っ掛けてって、
いや、そうですよ、あれ
なんでしょうね、うん、
うん、
という、たまたまちょっとそういう日だったなという語呂合わせのいい日というか、
うんうんうん、うん、じゃあ11月11日は私たちにとってダイエット記念日にしましょう、
うん、うんまあ、ちょっとこれね、何回か後の本編を聞いていただくと、
はい、
わかるんですが、まあ、ちょっとね、今日収録した本編ではそういうダイエットの話をしてるんで、まあ、ダイエット記念日ということなんですね。
そうですね、
うん、
何話か先のお話を楽しみにしててほしいですね。
うん、そうですね、うん、ぜひそれでまあ種明かしというか、はい、ああそういうことだったのねというのはこのエンディングにつながると。
はい、そうですね、
うん、いうことですね、はい、いやー、はい、でもね、本当真面目にダイエットしましょうね
そうですね、頑張りましょう
はい、頑張りましょう、
はい、
はい、ということで、じゃあいつもの、
はい、
いきましょうか。
はい、はい、
はい、
それではいきますね、
はい、
せーの、次回も聞いてくださいね。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。